本日私たちに与えられています聖書の言葉を朗読いたします。ルツ記、旧約聖書ルツ記2章1節から17節までです。旧約聖書ルツ記2章1節からお読みします。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ、行っておいでと言った。ルツは出かけて行って、狩る人たちの後について、畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。狩る者たちの世話をしている若者は答えて言った。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女はどうぞ狩る人たちの後について束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後についていきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご厚意に預かりとう存じます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、この橋ために年頃に話しかけてくださったからです。食事の時、ボアズは彼女に言った。ここに来て、このパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女が狩る者たちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。こうして彼女は夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。拾ったのを打つと大麦が1エパほどあった。ユダヤ人を祝福するという宣教の言葉を書きます。
皆さん一瞬マスクを取って笑顔で周りの方々と挨拶をしたいと思います。先週からルツ記がスタートしました。一章軽くおさらいしたいと思います。イスラエルで飢饉が起こって、エリメレクという 男性がいたんですけれども、その一家が、モアブの地に、移り住みました。しかしその家長であったエレミエレクが死んでしまうんです。妻であるナオミはやもめとなってしまいました。そこにさらなる悲劇がナオミを襲うことになります。それは彼女2人の息子がいたんですけれども、その2人の息子たちも死んでしまうことになりました。夫と息子を失って失意の中にあるナオミはイスラエルに戻ることを決意するんです。死んだこの2人の息子たちにはモアブ人のお嫁さんがそれぞれいました。ナオミはこのイスラエルに戻る前にこの2人の嫁に対して、あなたたちは自分の実家のあるモアブにとどまれと、実家に帰りなさいというふうに、進めました。なぜならばもうナオミは年が取っていて子を産んで、新たに夫を与えてやることもできないし、またやもめである異邦人が知らない国、イスラエルに来て知らない国で生活する困難を知っていたから、このついてくることを進めなかったんですよね。その進めに従って2人のうちの1人オルパはモアブの実家に戻っていきました。しかしもう1人の嫁ルツは、再三再四本当に戻りなさいというふうに言われたんですけれども、それでもあなたの民は私の民、あなたの神は私の神だと言ってナオミと一緒にベツレヘムに戻っていきました。故郷に戻ってきてもこのナオミの生活は大変です。一文なしからのスタートです。でもこれじっとしていても何も始まりませんよね。そこでルツがナオミにある提案をするんです。それが2節です。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ行っておいでと言った。落ち穂拾いをしてきますっていうふうに言うわけです。皆さん落ち穂拾いっていうと何を思い浮かべますか？私は真っ先にミレーが描いたね、落ち穂拾いのこの絵が頭に浮かびました。まあ教会にもこうやってありますけども、自分の実家にもこの絵が飾られていました。実際落ち穂拾いしたことがあるっていう方いらっしゃいます？少ないです。あ、1人2人、あ、2人ね、少ないですよね。私落ち穂拾いよくしたんです。というのは実家が米農家だったのもあってですね、落ち穂を拾うっていうのは収穫期には当たり前のことだったんですね。コンバインっていう機械をね、大型の機械を使ってこの稲を刈り入れていくんですけれども、ところどころに刈り漏れがあったり、穂は積んでもこのもみと分離させるんですけども、分離しないままそのまま藁になって、一緒に出てくるっていうこともあるんですよね。ですから私はそのコンバインの後を追っかけていって、落ちているこの穂をですね、取り上げては袋の中に入れていくっていう作業をですね、当たり前のようにして、やっていました。見つけた時はなんか嬉しいんですよ。宝を見つけたような感覚で、得意げにおじいちゃんやおばあちゃんにあったあったなんかね、叫んでましたね。なんか今でも、この落ち穂拾いしていた時のこの田んぼの風景とか匂いとかっていうのはすごい覚えてますね。僕もそうやって落ち穂拾ってきたんですけれども、イスラエルにおける落ち穂拾いの習慣というのは古くから、ね、あるんですね。これ、レビ記を見てください。19章9節から10節にこういうふうに書いてあります。 あなた方の土地の収穫を借り入れるときは畑の隅々まで刈ってはいけならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主であるというふうにレビ記に書かれてあるんです。まあ、私が実家でしていた落ち穂拾いというのは、このせっかく実った稲を一本でも取り残すなんてもったいないっていう発想から出てるものなんですけれども、イスラエルにおける落ち穂拾いっていうのはこれ福祉制度なんです、うん、あの個人のご厚意で落ち穂拾いさせてもらえるっていうのではなくて、落ち穂拾いは経済的困窮者を助けるために立法が定めた制度なんです。これ落ち穂拾いをすること、これは貧しい者、やもめやみなしも在留異国人に与えられている当然の権利だったんです。だ畑の主人は落ち穂は私のものだっていうふうに主張できないんです。まあこれ日本だったらですよ、誰かの畑に入ったらですね、お前誰の畑に入ってんだ泥棒って怒鳴り散らされてもおかしくないですよね、うん、でもイスラエルでは堂々と他人の畑に入って落ち葉を拾い集めてもいいんです。またここを読むとですね、落ち葉を拾い許すだけじゃなくて、もう畑の隅々まで刈っちゃいけないっていうことまで言われてるんです。いや思うんですよね、これやっぱり誰かのためにこの何かを残すっていうことは大事なことだな。与えられているものを稼いだものは全ての自分のものであるっていうふうに私たち思いやすいですよね。しかしそうじゃないんです。私たちが手にする分には他誰かを助けるための分が含まれているっていうことなんです。富む人は富まない人を助けるために多く与えられているっていうことなんです。今日、まあ、この午後に神の家族会開きますけれども、まあ、そこで新年度の予算の話をします。で予算皆さんにお配りしましたけれども、項目見てるとですね、外部献金っていう項目があるんですよね。それ何かというとですね、キリストの栄光教会に捧げられる献金を全て自分たちのためだけに使うのではなく、そのうちいくらかを残して経済的必要がある団体や個人に捧げましょうという予算項目なんです。やっぱり自分のものだから自分のために全てを使っていいだろうっていうのは違うと思うんです。まあ、もっと言えばですね、自分のものと思っているものは本当は全て神様のものですよ。自分のものだって何もないんです。私たちはただ神様から、まあ、お金をはじめさまざまなものを任せられている管理人にしか過ぎないんです。ですから神様のものを自分勝手に使っていいだろうという話は全くもって間違っているわけです。神様は私たちにたくさんのものを預けてくださいます。でその預けられている分の中には自分のために用いていい分もあれば、また神様のために捧げるべき分、人のために捧げるべき分がもう予算化されているわけですよ、神様の頭の中には。で私たちは人生の終わりの時に任されたものを何に使ったか決算報告しなきゃいけないわけです。皆さんちゃんと決算報告できそうですかね。やっぱりね、その時にやっぱ神様が願われていた通りに予算を消化していたいなって、そしてよくやった良いしもべだというお褒めの言葉をいただきたいなと思うんです。ですからやっぱり 自分のためだけではなく神様のためまた人のためにどれだけ残すかっていうことを常に考える必要があるんじゃないかなと思うんです。まあ、ルツはこの落ち葉拾いというこの制度に乗っかってですね、この落ち葉拾いに出かけていきました。誰の畑に入ったかというと、この計らずもナオミの夫エリメレクの親戚であるボアズの畑だったんです。要するに親戚の畑だったんです。で、まあ、ボアズが借り入れの様子を見に畑にやってくるとですね、あれ見知らぬ女が落ち葉を拾ってるわけです。まあ、そこでですね、もう現場監督してる若者に、聞くとですね、その女がモアブから戻ってきたナオミの嫁であるっていうことが分かったわけです。でそのことを知ったボアズは、ルツにですね、この自分の畑にもうとどまって心ゆくまで落ち葉を拾い集めなさいっていうふうに勧めたんです。まあ、落ち葉だけじゃなくてですね、もう喉が渇いたらね、どんだけ水飲んでもいいよって言って水瓶まで、ね、提供してくれた。まあ、ルツそのことにびっくりするんです。10節見てください。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですかって。外国人って肩身の狭い思いをすることがあるんですよね。もう私も、アメリカと韓国に、それぞれ3年間ずつぐらい住んでいましたけれども、よそ者感感じたことなんて何度も ありました。でもそんな中で受けた人からの親切ってもう身にしみるんですよね。やっぱりルツも本当に嬉しかったんだと思うんです。でこの時のちょっとルツの姿勢見てください。ここにあるようにこのユダヤ人であるボアズの前に顔を伏せ地面にひれ伏したっていうふうに書いてあります。まあ、ここにルツの謙虚な姿勢が、現れているわけですけれども、異邦人のルツはユダヤ人であるボアズの畑で今この恵みを受けてるんですよね。で本来ならば預かるはずのない祝福のおこぼれに預かってるんです。ルツはそのことがよく分かってる。だからこそ身を低くしてるわけですよね。私たちも忘れてはいけないことがあります。それは私たち異邦人はイスラエルに接ぎ木されたっていうことです。ローマ11章17から18節を見てください。もしも枝の中のあるものがおられて野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく根があなたを支えているのです。本来、私たち、異邦人は神の祝福に預かれるようなものではありませんでした。もともとはキリストから離れイスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この地にあって望みもなく神もない、そういう民でした。まあ、エペソにそのことがはっきりと書かれています。にもかかわらず神の憐れみによって私たちはイスラエルに接ぎ木されたんです。そして私たち異邦人も神の祝福、まあ、ここにあるようにですね、豊かな養分を受けるようになったんです。まあ、そう思うと、いやほっとすいません、いやほっとありがとうございますっていうもう感じだと思うんですよね。これモアブからイスラエルに嫁いでいったルツと似てると思うんですね。皆さんちょっと考えてみてください。もし自分がどこかに嫁いでいったとすると、嫁いでった先で大きな顔できますか？もうご飯の出し方からお風呂の入り方まで全然違うわけですよ。 もうそこに行ったらですね、もう新しい習慣を謙虚になって学ぶしかないんです。もうお茶碗もお箸もありがたく使わせていただきますという心が絶対大切になってくるわけです。私たちもある意味イスラエルという神の家に嫁いでいったんです。でそこでうまくやっていこうと思うならば、これやっぱりユダヤ人に対して謙虚でなきゃいけないんです。また与えられる恵みに対しても謙虚である必要がある。受けて当然というものは何一つないんですよね。だからさっきルツが言ったこの言葉、私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのか、このへりくだった思いを常に持ち続けたいと思うんです。まあ、ボアズこの、まあ、自分の畑に行って初めてルツのことを見たわけなんですけれども、実はすでに噂では彼女のことを聞いてたことが分かるんです。11節から12節見てください。ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主はあなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。自らがやもめとなったにもかかわらず、やもめであるナオミを一生懸命に支え続けてきたことや、またこの一大決心をしてベツレヘムにやってきたことは、もうここ見てわかるようにユダヤ人の簡単に値するんです。苦労人ルツに対して好印象が持たれていたんです。皆さん石堂さんご存知ですよね。石堂由美さん、イスラエル公認のツアーガイドであり、ジャーナリストとしても活躍されています。私たちの教会にも、何度も何度も足を運んで、くださっています。で石堂さんから聞いた話の中で印象に残っている言葉があるんですけども、それが義なる異邦人っていう言葉なんですよ。義なる異邦人っていう、義なる異邦人っていうのは、このホロコーストが起きた時に自分の命を顧みずユダヤ人を助けた異邦人のことなわけです。日本では杉原中根さんもその一人に数えられています。で先日ホロコースト記念館ヤドバシェムのバーチャルツアー、この教会でも行いましたけれども、ヤドバシェムはですね、この当時助けられたユダヤ人の証言や資料を集め、その助けてくれた人を見つけ出そうとしているんですよね。で見つけ出された人に対してこの感謝を表明するとともに、義なる異邦人として登録してその行動を覚える働きをしているんです。で今でも年間500人ぐらいの人を見つけて義なる異邦人に、この認定を与えている、義なる異邦人として認定をしているということです。でもう随分もうね前に起こったことなんですけれども、ユダヤ人はですね、この自分たちに良くしてくれた異邦人に対して賛辞を惜しまないんです。でルツもこの義なる異邦人に数えられるような人物だと思うんです。ルツは夫と二人の息子を失って苦しんでいたナオミのそばに居続けました。死んでも離れませんという気概を示してナオミについてイスラエルにまでやってきました。この自分が払う犠牲を顧みず一人のユダヤ人ナオミを助けたんです。ルツが救ったのはナオミたった一人だったかもしれません。しかし 一人の命を救うことが世界を救うことにつながっていくんです。このあとルツの子孫からダビデが生まれ、そして救い主であるイエス様が生まれることになる。で、結果多くのユダヤ人や異邦人を救うことに貢献していくことになるんです。ここをですね準備していて、あ、ルツの姿にユダヤ人宣教のモデルのようなものを見るなって思ったんですね。私たちはイエス様がキリストであることをユダヤ人に知ってもらいたいというふうに願って祈っています。しかしユダヤ人、多くのユダヤ人たちは教会に対していい印象を持ってないわけです。教会が、まあ、ユダヤ人を迫害してきた歴史があって、クリスチャンの言葉になかなか耳を傾けられないっていうのが今のユダヤ人なんです。じゃあどうしたらこの双方の間にある壁を取り払うことができるのか、私思ったんですね。鍵となるのはユダヤ人に対する良い行いだって。クリスチャンが自分たちのために何か良いことをしてくれているという噂がユダヤ人社会の中に広がっていくことだと思うんです。BFP、ね、まさにこれをやってるわけですよね。フードバンクしかり、里親プログラムしかり、ユダヤ人の機関をですね助ける働きしかりです。一人のユダヤ人を救っていくことがイスラエル社会で異邦人が認められることになると、これ信じたいですよ。ここが宣教のスタートだと思うんです。でパウロは言いました。異邦人が先に救われることによってイスラエルに妬みを引き起こさせて幾人かでも救いたいって。妬みを引き起こさせてっていうふうに書いてあります。でもこれ、異邦人が才能に恵まれお金持ちになることがユダヤ人に妬みを引き起こさせるわけではないわけです。もうそれだったらユダヤ人の方がはるかにすごいんですよ。ノーベル賞を取る人の数や世界の大富豪と呼ばれる数ならば、ユダヤ人に勝る民はいないんじゃないですか。日本人なんかとてもかなわないわけですよ。じゃあどうしたら救われた私たちが妬みを引き起こすことができるのか。これ本気で立法を行うことだと思うんです。これどういうことかというと、本気で神を愛し隣人を愛することだと思うんです。言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持ってユダヤ人を愛することだと思うんです。イエス・キリストを信じて私たちには聖霊が与えられました。この聖霊が与えられたという点において、イエス様を信じていないユダヤ人とは違うものを持ってるんです。で、聖霊の力っていうのは非常に強くてですね、この聖霊を受けることによって以前できなかったような愛の行いができるようになって、立法を行っていくことができるように変えられたんです。で、この聖霊の力を発揮するときに、このユダヤ人に妬みは引き起こされるんじゃないかなというふうに思うんです。ユダヤ人以上に異邦人が律法を守り行っているのではないかといういい噂が広がることで、ユダヤ人の心が柔らかにされイエス様に導かれていくことを主に期待したいと思うんです。そういう意味で私たちはこのナオミを大切にしたルツのようでありたいと思うんです。ボアズはですね、このルツのことを聞いてですね、ルツのために祝福祈ってるんですよね、最後ね、ここ12節。このユダヤ人が異邦人のために祈る光景、これ美しいなっていうふうに思うんです、ね、でもボアズ祈るだけじゃないんです。 まあ、14節17節、まあ、ちょっと長いから長いので読みませんけれども、まあ、ここを読むとですね、彼がねどういうことをしたかというと、まあ、ルツにパンや煎り麦を用意して十分に食べさせて、わざわざ束の中から穂を抜き落として落ち穂を拾い集めさせたっていうふうに書いてあるんです。あの、神様に報いを求めるだけではなくて、ボアズは自らも彼女にルツに報いようとするんです。あの、わざわざ穂をこの束から抜き落とした際なんか立法のどこにも書いてないわけですよ。規定以上のことをボアズはしてルツを助けてるんです。助けようとするんです。でもそんなことはつゆ知らず、ルツはなんかすごいたくさん落ち葉落ちてるわっていう感じで拾い集めてるわけですよ。もうたくさんのたくさんの恵みに預かってるんです、知らないところで。あの、イエス様のことを思い出すんですよね。ルカの福音書6章38節、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。あの、ルツはボアズからあふれるばかりの報いをゆすり入れられているんです。ルツのユダヤ人を計る計りが大きかった分、大きく返してもらってるんです。これがアブラハム契約の祝福です。創世記の12章3節、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これ、ユダヤ人を祝福する者は祝福されるんです。あなたの民は私の民ですと言って、ナオミに自分自身を与えたルツは、想像以上の祝福をボアズや神様から受けることになったんです。あの、ユダヤ人を祝福することは落ち穂拾いで終わらないんです。大きな恵みが落とされることになるんです。あの、いや、なんでイスラエルなんだって、なんでユダヤ人なのかって思う人ってたくさんいると思うんですよね。イスラエルやユダヤ人について語られない教会もあるわけです。そんな中でキリストの、私たちの教会、キリストの栄光教会はアブラハム契約を真に受けてるんです。常しえに変わることのない神の約束として信じてるんです。別にこの聖書箇所だけ切り取って盲目的に信じてるわけじゃないんです。聖書全体見渡してもアブラハム契約が貫かれているということが分かるんです。あの、イスラエルとの関わり方によって栄枯盛衰があることは、聖書読んでる人だったら誰も否めないんです。これキリストの栄光教会はユダヤ人を祝福することをこれからも大切にしていきます。引き続きBFP やシオンとの架け橋、テンジェンタイルズに協力してイスラエルを支援していきます。私たちはイスラエルを愛する民となりたいんです。しかしこれはイスラエルを全面肯定するのとは違います。主が、大事なことは主が愛されるようにイスラエルを愛するっていうことなんです。ですから、もし彼らに間違ったことがあるのであれば、やはり悔い改められるように取りなすこともまた、これはイスラエルを愛するっていうことになるんです。そこで敵意を向けて呪うようなことは私たちがすべきことではないんです。ですから、このイスラエルの民を私の民として考え、どうすることが彼らを本当の意味で祝福、愛することになるのか、祝福することになるのかを主に尋ね求めていきたいと思います。ユダヤ人を祝福する、祝福が大きな大きな束となって、私たちの上に、家庭に、教会に、この国に落とされるようになることを祈りたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちもう一度異邦人であるということを 心に留めます。私たちは本来神の祝福を恵みをいただけるようなものではありませんでしたけれども、あなたが憐れみを持って私たちを神の国の中に入れてくださいましたから、今の祝福が与えられています。どうかこの祝福無駄にすることなく感謝して受け取り、また私たちに与えられているこの恵みを必要としている人がいますから、その人たちのところに行って分け与えることができますように、私たちがこの恵みを独り占めするのではなくて、周りに目を向けて必要な人のところに行って私たちも落としてくることができますように、主よどうぞ憐れみの心、寛容な心を私たちにお与えください。そして今もう一度ユダヤ人たちにどのように関わっていくのか、あなたに祈り求めていきます。あなたの民をどうすることが愛することなのか、どうぞ私たちに啓示の御霊を持って知恵を与えてください。この民を愛すること、主が愛されるように愛することが私たちにとっての祝福につながっていくと確信しています。どうか主が惜しむことなくあなたの愛を私たちに注いでくださったように、私たちもいただいたものを主にお返しし、イスラエルに返していく、そのような働きの中に一人一人を置いてくださいますように、アブラハム契約の祝福が今ここにいる一人一人の上に、一同の上に与えられますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。